ラジオドラマ絆よ悠久なれ孫文と九州人。この番組は FM 福岡をキーステーションに FM 佐賀、 FM 長崎、 FM 熊本、 FM 大分、 FM 宮崎、 FM 鹿児島、以上7局ネットで放送します。
我是宋庆龄，我和中国革命的国父孙文结了婚。
私宋慶齢は中国革命の父孫文と結婚いたしました。夫孫文はその生涯のすべてを革命に捧げ、近代中国の礎となりました。しかし私が夫から聞いた中国革命は思想の話、政治の話ではなく、心と心をつなぐ絆の物語でした。これは中国革命へ向かう孫文とそこに躍動する九州人を描いた記録、そして孫文と九州人が結んだ絆が未来へとつながっていく物語です。
おい、これでどげんか、清三郎。
そこ右ばもっと上に。
上？
上がりすぎて、ちょっと下げて。
下？
そう。だあもう。今度下げすぎて。不器用もんやね、兄さんは。
もうよか。変われ清三郎。俺が下から見るけん。
は？俺？
早く、あさってには孫一仙先生が戸端に来っとぞ。中華民国臨時大総統閣下今安川家に迎えるっちゃけん、
看板の取り付けやら使用人の誰かに任せればよかろうもん。
俺らで内緒でやるった。こっそりこげん大きな看板つけとったら、明日の朝家の門がみんなびっくりするやろが。
兄さん声が大きかって、みんな起きるって。
孫文は元大総統だぞ。
うわ、
健次郎、
親父殿、
今のその地位は遠征外ぞ。
だけ言うたやん、
こげん遅い時間に何ばしよるかと思ったら。
ほら、できたわよ、頼まれてた旗。
初子、お前も起きとったとは。
起きてるもなんも、頼まれてたこれ縫ってたんだもの。
なんかそれは。
これ。
おお、よかできやね。
この旗、赤、黄色、青、白、黒って。これ、何の旗？
中華民国新政府の国旗たい。
ここのところごそごそしとったのは、そんなの作りよったんか。
そうよ。今の今までかかってね。
父さん、明日は博多でしょ。
ああ。朝一で出る。
こんな遅く何してるの。
いい、母さんまで起きとったん。
なんや、みんな起きとうとか。
孫文先生が我が家に来ると思うとそわそわしてなかなか寝つけなくて。
もうなんや、もうみんな舞い上がってしもうてからに。
健次郎兄さんが一番舞い上がっとるよ。
そりゃそうたい。
1912年1月1日、孫文は南京で中華民国の臨時大総統に就任した。
満州専制政府を覆し、中華の民国を強固にし、人民の生活の幸福を図る国民の総意は、文実にこれに従いて国に忠義を尽くし、 民衆のために含む戦
孫文ら中国革命同盟会による長年の運動がついに実ったのだった。
多くの国々の公認を得るに至らずば、文はまさに臨時大総統の職を解かれるべし。慎みてこれをもって旅に誓う。
しかし依然として新朝政府はその命脈ば保っとった。最高指導者となった遠征外が強大な軍事力ば背景にして北京に居座ったため、南北二つの政府が対峙しとる状態になっとった。結局南北和議の交渉ば始めて、清朝皇帝退位と引き換えに2月、孫文は遠征外にその座ば譲った。果たして孫文の目指した革命とは一体何であったのか、私はずっと考え続けておった。私、安川圭一郎は福岡黒田藩士徳永家の四男として生馬受けた。若かりし日、判明馬受けて上京し、学問馬を収めていずれは天下国家のために働こうと思っとった。だが二人の兄馬不死のて、家の家計馬支えんといかんようになって、そこで学問馬諦めた。とにかく商いで身馬立てようと必死で働いた。そしてなんとか成功して己ば顧みた時、若き日に思った、天下国家のためとは何だったのか、そんな思いが胸ば満たすようになった。そんな時にまさに天下国家のために奔走する男ば知った。それが孫文であった。
親父殿。
ああ、なんだ。
どげんした、もう旗ば見てぼーっとして。鼻の穴に虫でも入れちゃろうかっち思ったが。
これは私の息子の松本健次郎。次男坊のアクタレで、子供の頃は、まあ妻の峰も手を焼いとった。松本の家督を継いだ兄、ひそむのところの婿養子に入って、今はよく家業ば支えてくれとる。いや、よくできた旗ばい、と思うて見ちょった。
でしょ私が縫ったのよ。
兄さん、看板つけ直さんと、こげなとこ置いとったら誰か踏むやろ。
こっちは、三男の清三郎。必然、安川家の跡取りで、次男とは対照的に、物静かに育った。私や健次郎が行き届かんところば、よく補ってくれとる。
もうよか、もう明日やろ。
そうやってすぐ放り出すのはよくないよ。
朝やるって。
ほら、もう部屋に入って。
親父殿、平岡さんのところには行くと。
ああ、孫さんば連れて行く。
墓参りですか。
平岡は孫さんが革命ばなすのばずっと止まっとったからな。
地下の平岡さんも喜ぶやろ。
平岡幸太郎、彼とは共に商売ばして、共に今の地位ば築いた親友だった。
1898年、明治31年、夏のある日、平岡幸太郎が面白い男に会わせるから横浜まで出てこいと電報をよこしてきた。当時ようやく我が安川商店は日清戦争の特需景気で、その経営も軌道に乗り始めとった。私自身もまさに東奔西走、忙しく駆け回っとったが、他ならぬ平岡の誘いだったので横浜へと足場運んだ。
お、圭一郎、忙しいところわざわざすまんな。
安川さん、よく来なさった。
おお、遠山君まで一緒におるとは。こりゃ土下な大物と会わせてもらえるとかいな。
いずれ大事ばなす男ち言うておこうか。
おお、平岡にそこまで言わせるか。
おい、こっち通せ。
はじめまして、孫文と申します。
腐敗した新朝政府を倒す予定の男だ。
ああ、孫文さん、あなたの名前は知ってますよ。いつぞやロンドンば騒がせた革命家だ。
知っとったか。さすが綾塚さん。
囚われの身になりながらもイギリスの世論ば動かして窮地を脱したその手腕は見事。
それは幸運にも私を支援してくださる方がいたからで。
いやいや、あなたの徳があったからこそ支援する者がおったのでしょう。
紹介が遅れたが、孫君、彼は安川慶一郎といって、私と奮慶の交わりで結ばれた友だ。
悪友とまでは言わんか。
私が何の憂いもなく国政に参与できるのも、彼が共同経営の赤池炭鉱場しっかり運営してくれるからだ。
そんなに持ち上げるな。
まあなんね、現用車の財布の紐は安川さん次第ち言うときましょう。孫さん、しっかり売り込んでこの人に金ば出させなならんよ。
これは大変な場所に来たな。
ならばぜひ私の話を聞いてください。
わかりました、話は聞きましょう。
安川さん、私は祖国を西欧列強に飲み込まれない自立した民主国家にしたい。そして漢民族の手に取り戻したい。それはひいては日本、いやアジア全ての平和につながります。どうか私たちの革命に投資してほしい。
うん、孫さん、私らの商いはね、日清戦争の軍需景気でかなり潤った。考えようによっちゃ、自分たちが安全であれば戦争だって悪か話じゃない。
それはあまりにも志が低い話です。
いやいや、しかし現実にはそういう側面もあるやろ。日本の政治家にも自立した強い中国ば望んじゃおらん者は大勢おる。このまま不甲斐ない新朝政府ば延命させる方が大陸の利権ば奪いやすいなんて考えとる連中が大勢おる。
ええ、存じております。
孫さん、
はい、
あなたの理想は崇高で眩しい。だが世の中そうそううまくはいかん。裏切り者や足場引っ張る者もその理想が眩しければ眩しいほど大勢出てくる。
それは覚悟の上です。
うん、理想は語り続ける人間がおらんことなったら世の中は何も変わらん。理想ば語り、一人でも世界ば変えようとする者がおらんとな。孫さん、
はい、
あなたの理想ば応援させてもらいます。
おお、ありがとうございます。
安川圭一郎の応援ば取り付けたら、これは虎が翼を得たようなもんたい。
ああ孫君、よかったな。
この日からしばらく経って、平岡は心臓の病で伏せ、1906年、明治39年、辛亥革命が起こる5年も前にその生涯の幕ば閉じた。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。
1913年、大正2年3月15日、孫文来訪を翌日に控えた我が家もようやくその準備場を終えとった。
孫文さんってすごかお人なんですよね。
うん、彼が革命の火ば燃やし続けて清朝政府ば倒したとやからな。
でも実際に革命軍を率いて戦ったんは高校や宋教人やけどな。
あら、そうなの？
孫先生は革命戦争中は海外によって資金援助ば求めよったけん。
そうなんだ。てっきり前線にいらっしゃったのかと思ってた。
今や孫先生らが立てた国民党の実質的な指導者は宋教人という男で、30歳そこらなのに行動力も発する言葉も群馬抜いとれ。
へえ。
いや、革命志士の中では高校が一番だと思うよ。高校は勇猛果敢な将軍ですごい戦果を上げているのに、革命運動を始めた孫先生を立てる義の人やって聞くか。
分かっとらんね、お前は。
今中国には高校がいないと政治は回らん。
アホか。宋教人が今中国から離れてみろ、たちまち大混乱だ。
30も超えてはしゃいだ時のお前らの会話はいつまってんガキンごたるな。
ねえ、大丈夫なの？
何が？
孫先生は日本なんかに来てて、中国お留守にしてていいの？
ああ。
孫さんは今孫さんにしかでけん仕事ばしよる。そのために日本に来た。
孫先生にしかできん仕事ですか？
孫さんはな、もっと先ば見とるからな。
それは大事なことですわね。
孫文は全国鉄路特弁として日本の鉄道視察ば名目に革命後初めて日本の地を踏んだ。日本政府はそれまでの冷遇が嘘のように手のひらば返して孫文を国賓として迎えた。
今日の来賓孫一銭じゃ本当か？
そうらしかぞ。
なんでそげん大物がうちの学校に？
来た。
おー、すごか。あら、自動車ぞ。
孫先生、着きました。これが明治専門学校です。
おお、素晴らしい。いや、立派な建物ですね。
お待ちしておりましたよ、孫文先生。
先生はやめてください、安川さん。
公言して国の来賓としてこの学校にお迎えできるのは本当に嬉しかですよ。
ええ、私もです。
孫先生、我が校が誇る実験室と工房を案内しますよ。
ありがとうございます。
さあ、こちらです。
日曜だというのに学生たちはみんな寮に残っとるみたいだな。
そらそうやろ、みんな革命の英雄の顔ば一目拝みたいやろうから。
そう、彼は英雄なんだよ。
諸君、孫一銭先生からお言葉をいただけるぞ。
私は今日の世界の文明は科学の力に期待せざるを得ないと信じています。この明治専門学校は科学技術の進歩発展を意図して設立されたと聞き及んでいます。
学生たちの熱っぽい視線の中、孫文は語った。君たちが東洋アジア発展の希望となるように、またその責任を負っているのだという自負を持ってほしいと。
最後に、東高の発展を祝うとともに、皆さんがそれぞれ志すところを大成されることを祈っています。ありがとう。
明治専門学校ば視察したこの日、孫さんを我が安川家に迎えて、午後からはゆっくりくつろいでもらうことにした。
ミネ、帰ったぞ。
まあ、ようこそお越しくださいました。
はじめまして、孫文と申します。お世話になります。
孫さんは朝早くから九州入りして、いろいろと疲れとるから、先に風呂にでも入ってもらったらいい。
はい、承知いたしました。
では、お言葉に甘えて。
初子。
はい、孫文さんがいらしたわよ。
料理はもうすぐできますので。はあ、これが何かをなした男の顔なんですね。
これ初子、はしたない。
孫先生がどんな人か一目見たくて手伝いに来たんですね、母さん。
すみませんね、もう子供もいる身なのにおてんばが治ってなくて。
そんなことないです。
はあ、安川さんにはこんなお美しいお嬢さんがおられたんですね。
お美しいって、ちょっとやだやだ、お美しい。
孫さんにお風呂場の使い方を案内差し上げて。
喜んで。さあ、お風呂はこちらですの。
よろしくお願いします。
ついでにお背中流しましょうか。
よろしくお願いします。
はこら、初子、お前が
おいくつになられるんですか。
24になりますの。
そうですか。いや、大変おいしいお食事でした。ありがとうございました。
いや、お粗末でした。お口に合いましたか。
お嬢様はとってもお料理がお上手なのに感心いたしました。
いやいや、ほとんど家内と料理人任せです。
おお、なるほど。
今日は孫先生が来るっちゅうことでごちそうば用意したとですよ。
おい、まだ飲んでいるのか。もういいんじゃないのか。
これ一杯でやめますよ。
それ一杯だぞ。
しかし孫先生、ついこの前初めて中華民国政府で国会選挙ばやってたって話じゃなかですか。大丈夫とですか、そげんのんびり日本ば視察やらしとって。
党の運営は宋教仁と高校に任せてきました。彼らに任せていれば大丈夫です。
臨時大総統の遠征外がこのまま黙っとりますか。
遠征外の立てた共和党はこの選挙で敗れています。内閣主犯は私たち国民党から指名されます。
聞けば遠征外っちゃ剣謀術数に長けた煮ても焼いても食えん男や言うやないですか。革命政府は南京に首都場を食っちゃよったのに、あれこれ難癖つけて北京に居座って。
健次郎さんはよくご存知ですね。でも大丈夫です。我々は人民の支持を得てゆっくり、しかし確実に王道を歩んでいます。
王道、孫先生の言う王道っちゃ何ですか。
大統領制による連邦国家のもと、人民が安心して暮らせる世を作ることです。
議員内閣制ば主張しとる宋教仁と孫先生は折り合いの悪かって話を聞くとですが、その辺はどげんですか。
源次郎、いい加減にせんか。
いや、多少の道筋は近いど、目指す頂は同じです。私は彼を信頼している。今回の選挙でも国民党から総理に指名されるのは彼でしょう。
孫先生はそれでよかとですか。
何がですか。
孫先生の今の役職は何て言いました。
私の今の役職は全国鉄路特弁です。
全国鉄路特弁じゃ何ですか。
以上、
鉄道を中国全土に行き渡らせるのが今の私の使命です。中国大陸は広い。すでにいくつかの都市を結ぶ路線は走っていますが、それでもまだまだ足りない。
だけなんでそげなこと孫先生がやりよるとですか。
平城、もう席ば外せ。孫さんと大事な話のある。
はい。
孫さん、申し訳ない。
いやいや、それで大事な話とは何でしょう。
遠山君から聞いたんだが、満州は土下座する。
我々の国はできたばかりでまだ力がありません。
うん、
日本は満州に関心がある。ですから日本の手で満州を開発していただいて構わないと。
そげなこと言って大丈夫とですか。
それによってロシアの南下は防げます。ただし我々の主権は侵してほしくない。植民地としてではなく、日本と我が国の合同事業という形で。
うん、そうか。
日本が歩んだ道が私どもの道しるべです。そして両国が手をつなげば、アジアが欧米と並ぶ日は近いと思います。
氏曰く、異端を治むるはこれ害あるのみ。わかりますか。
ちゃんとしたものでないものを学んでも害があるだけだということですか。
日本は維新以来欧米列国に追いつこうと、欧米からいろんなものを学び取ろうと努力しました。科学や工業は発展しましたが、政治は反発の元老が牛耳ったままで、民権主義国家などとはとても言えません。
日本は欧米に学んで力をつけ、大国ロシアにも勝ったではないですか。
日本が欧米から余計に学んでしまったものがあります。よその国の人権など、自国を強くするためには踏みにじることも是とするという考えです。
日本が欧米にとって代わって我々を苦しめる側に回るということですか。
物質のいろんなものが発展しても、精神の発展は思ったよりも進まんもんです。だから日本と中国は手をつなぎ、相手を侵さない心をじっくり育てなければ。革命はこの先の方がずっと長い。まだまだ何があるかわからん。焦らんことです。
はい、
九州の私らが力ばかします。国ば富ませるために鉄道は中国全土に敷くなら、大量の鉄が必要になります。孫さんはよう知っとると思いますけど、日本政府ば当てにしても、それは一時の風向きで、すぐに方針の変わります。
はい、
孫さん、一つ頼みがある。
何でしょう。
一筆したためてはくれませんか。
え、
孫さんの今の志ばここに記していってほしい。
わかりました。
おい、すずりと筆を準備してくれ。
はい。
こちらに。
はい。どうでしょう。
世界平和か。
はい、
中国では和平と書くんじゃなかったか。
ええ、ですが私は日本と手を携えてこの道を歩みたいのです。
そうか、ありがとう。
翌朝、八幡製鉄所を視察した後、孫文は博多に向かった。私と健次郎もこれに同行、博多の正福寺を訪れることになった。これはそこに眠る平岡に革命成就の報告がしたいと
孫文が言ってくれたからであった。福岡の方の準備は原用車社長新藤喜平太がしっかり手配ばしてくれとった。
新藤
さん。
ああ、
孫さんば連れてまいりました。
よう来てくれた孫さん。
はい、報告にようやく来れました。
よかよか、平岡も喜んどるやろ。
本当に皆さんにはお世話になりました。
彼らに花ば捧げてやってくれんね。
はい。
平岡、孫さんが会いに来てくれたぞ。
それでは平岡さんと話をさせてください。
ああ、
平岡さん、約束やっと果たせました。
次郎。
はい。
我々が孫文を支えようと思うのはこういうことだ。
ラジオドラマ絆よ悠久なれ、孫文と九州人。
原用車に寄っていくか。
ええ、ぜひ。
まあ、なんも準備しとらんがな。どうぞ。
原用車に着いたら本当に何も準備しとらんかった。まあ、それが飾らず繕わずの原用車の流儀らしいといえばらしいが、ちりとは考えとけと思った。
本当に畳だけやないですか。
そらそうたい。健次郎はここへ来るとは子供ん時以来か。
いやいやいやいや、仮にも隣国の元国家元首ですよ。
孫さんは孫さんたい。革命に成功しようが失敗しようが、わしらとの関係は何も変わらん。15年来の友人たい。なあ。
ええ、その通りです。
友人にも茶ぐらいは出すぞ。おい、茶葉頼む。
はい、ただいま。
この町も前とは変わりましたね。
今福岡は博多港が整備され始めて路面電車も走り出した。博多湾ば出ればすぐ限界なだ。根源用は7つの海につながっとる。福岡はもっと大きくなる。
ええ、町が活気づいているのを感じます。
私の願いは、今福岡の町から日本だけじゃなくアジアを支える人材ば送り出すことじゃ。金は大して持っとらんが、人が必要ならいつでも言うてくれ。福岡にはわしも安川もおるんでな。な。
失礼します。お持ちしました。
ああ、すまんな。まあ、そちゃだが。
いただきます。
でも福岡のことは
新党に頼んでください。
おい、またそげん言葉。
翌日3月19日、孫文は福岡ばたった。予定では大牟田で三池炭鉱ば視察して熊本の荒尾村に立ち寄り、3月23日に長崎から上海に戻る手はずになっとった。健次郎と私も戸端で仕事に戻ったのだが、その時、
大変だ親父。
どうした健次郎、また大きな声ば出して。
上海で宋教授が撃たれた。
強人が撃たれた。
ああ、高校も一緒だったらしい。
高校も撃たれたのか。
いや、高校は無事だったって。
確かな情報なのか。
遠山さんからの電報で。
そうか。
腹に銃弾3発ぶち込まれて病院に担ぎ込まれたって。
犯人は遠征外の手の者か。
犯人は捕まっとらん。
孫さんはまだ熊本か。
俺が伝えに行ってくる。
車を回してきます。
親父はどうする。
今後の言葉遠山と話してくれ。
東京まで出かけるとですか。
風向きの変わりそうや。舵取り場間違ったら全部が水の泡になりかねん。すぐさま下関から汽車で東京に向かった。しかし2日かかる。健次郎たちは孫文に無事会えたのか心配だった。
孫先生、大変だ。
健次郎さん、どうしました。
落ち着いて聞いてくれ。上海で宋教授が撃たれた。
あ、詳しく教えてください。
まだ犯人は捕まっとらんけん詳しいことは。
宋教授は生きてるんですか。
虫の息で病院に担ぎ込まれたとしか。
そう。
長崎まで送りますよ。
はい、頼みます。
やはり亡くなったとか。
2日苦しんでそのまま病院で。
犯人は
遠征外の送った刺客野郎が。ただ国民党に政権を取らせたくないと考えるのは何も遠征外だけじゃない。
そんな話は元より分かっとる。
中国に行けば周りは敵ばかりというこったい。
明日には孫文は上海に戻るとぞ。
危なかな。命もいらず官位も金もいらぬ人は始末に困る。権益拡大を目論む列強国にとって孫文は目障りやろうからな。
列強国も孫文の敵か。
ああ、
まだ続くとやな、この革命の戦いは。
続くな。まだまだ。
孫文は宋教授が息を引き取った翌日、長崎から上海に帰国した。一方遠征外は宋教授暗殺を機に政府要職についていた国民党派を次々と解任していった。孫文は遠征外に対し激しく抗議した。
遠征外に打電してくれ。
はい。
君に与えられた道は辞職の他に断じて策はない。君が私の勧告を聞かず あえて国民を殺害しようとするならば、私も人民が兵乱に苦しむのを黙って見ているわけにはいかない。必ずやかつて先制君主に反対した時の決心を持って、君一人を敵としていささかも容赦することはないだろう。
1913年7月、国民党員は決起し、南方七省で蜂起。高校は南京に入り、遠征外政府からの独立は宣言した。ここより第二革命が始まった。しかし遠征外の北洋政府軍が南進すると、革命軍はこれを防げんかった。高校は南京を脱出。上海では革命軍が兵器工場を攻撃したが攻略できず撤退。高校がこれに合流するも、北洋政府軍の援軍に包囲され、革命軍は敗退した。こうして第二革命は終わりを告げた。孫文はまた見場隠さねばならなくなった。
遠山君、話がある。
おお、安川さん、どげんした？
この家の隣ば借り上げる。
人の住んどる？
金はいくらでも出す。隣の敷地と屋敷ば借り受ける。
何するとか？
平岡との約束ば守りたか。
平岡との約束？
ああ。
そら孫文か。
ああ、
孫文が無事なのは確認しとるが、もう日本政府は遠征外と手ば組んだぞ。孫文の亡命を快く思わんよ。四面楚歌だ。
ああ、
日本政府は断固孫文拒否ばい。
ああ、
かくまえば罪に問われる。財産や地位も危なかぞ。
ああ、
そこにこの遠山も引きずり込むとやな。
そうなる。
ああ、よし、ナンバーすりゃよかか。
この家の隣ば借り上げる。そこに孫文ば住まわす。
よし、わかった。平岡の喜ぶな。
平岡の喜ぶ。
今日のラジオドラマ、絆よ悠久なれ、孫文と九州人、第10章、知者は惑わず、いかがでしたか？さて、次回放送の予告をどうぞ。
私、梅屋小吉の妻、徳でございます。旧姓菓子徳。1875年、玄界灘に浮かぶ壱岐の島で生まれ、
17歳の時に長崎の梅屋家の養女となりました。そして梅屋のお父さんの遺言で20歳で小吉さんと結婚。波乱万丈の小吉さんの人生に付き合って、今は東京で暮らしとるとですが、小吉さんは偉大な革命家である孫文さんと出会うてからは彼にすっかり自分の人生ば預けてしまいました。寝ても起きても孫文さん、右ば見ても左ば見ても孫文さん、唾のあたしよりも孫文さん、孫文さん、孫文さんなのでございます。そしてもう一人、うちの小吉さんと同じく己の人生ば孫文さんに捧げとるお方がおりました。
孫さんは女のか、孫さん。
宮崎当店さん、革命浪人の当店さんはうちによくお金の無心に来よりました。当店さん、どがしたとです。
ああ、徳さん、孫さんの女はでしょ
う。書斎におりますけど。あ、当店さん。ところがこの日、いつもの能天気さはなく、何やら赤鬼のような形相で孫文さんに会いに来ました。
孫さん、広報のコツ知っとんなですか。
ああ、我が党に入党しないという話だろう。
今日アメリカに旅立った。ほうは高校の気持ちのようわかる。絶対服従やら欠板やらそやんとは撤回せんと。
君は口出ししないでもらいたい。
そやんこつだけん同志の離れていくとたい。
離れていくものは離れていけばいい。第二革命の時も代表である私の指令した軍事行動に組織は従わなかった。だから時期を逸して敗北したんだ。そんな党のままでは革命はならん。
王はもう知らん。
1913年第二革命に敗れ日本に亡命してきた孫文さんは、来たるべき第三革命に備え、翌1914年大正3年の7月、中華革命党ば結成しました。だって入党の条件である孫文への絶対服従という要求に対し、革命の盟友高校さんをはじめ古くからの同志の多くが反発したとです。孫文さんにとって自分への絶対服従の要求は第三革命を成就させるための苦渋の決断やったとやろうと思います。しかしそのために孫文さんは孤立ば深めておられました。
という何やら興味深い話が展開されそうですね。次回3月3日日曜日午後7時からの放送、第11章孫文の花嫁もお楽しみに。ラジオドラマ絆よ悠久なれ孫文と九州人、第10章知者は惑わず、作演出高山力蔵、監修阿久根智明、出演長渕幸俊、東邦彦、高田純也、渡り口陽子、徳能有沙、三輪哲蔵、八山治、佐藤純一、松本太一、渡辺美穂。技術内野明、企画構成作曲大塚和彦、協力ライトスタッフギルド、制作著作は FM 福岡でした。なお脚本は史実に基づいていますが、ストーリーはフィクションです。過去の放送はポッドキャストで無料配信しています。 FM 福岡のホームページからどうぞ。この番組はFM 福岡をキーステーションに FM 佐賀、FM 長崎、FM 熊本、FM 大分、FM 宮崎、FM 鹿児島、以上7局ネットで放送しました。